三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか？ペトロは、イエスが三度も、私を愛しているか？と言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを、あなたはよく知っておられます。詩人リルケといえばバラ。庭でバラの世話をしているときに指を傷つけ、それが死の原因になった。そんな伝説のような話も、この詩人をバラと結びつけています。彼は亡くなるとき、遺書にバラの詩を書いて自分の墓に刻むよう指示しています。リルケは、告白的な詩人ではなく、作品の後ろに控える、ことさら自分の人生を語るのではなく、作品の中に込める、どちらかといえば、そちらのタイプに数えられるでしょう。特に、北ドイツからパリに出て、彫刻家ロダンに学び、セザンヌやクレーの絵に親しんでいた頃のものに、そうした厳しい姿勢を感じますが、それでもやはり作品にはおのずから折々の心の状況が映されます。駆け出しの頃から作り続けたバラの詩は、この意味で確かに彼の心の記録、魂の日記のような面も持っているように思います。今日、お前のためにバラを味わおう。そんな詩があります。長いこと気を散らしていた。バラを味わうことも忘れて。今日はいつもの自分に戻ろう。お前のために。そう自分自身に語りかけているのでしょう。庭に出てバラを見て回る。いくつか選ぶ。器に生けてテーブルに置く。そんなつつましい小さな幸せ、豊かな時間を大切に過ごそう。いろいろなことからしばし離れて、自分を開いて静かにバラを味わおう。すぐ近くにある絵も言われぬ豊かさを味わおう。すべての花は花びらでいっぱい。花びらは幾百回となく自らの中にある。谷がぎっしり詰まった谷間のように、自らの中にあり、重みをたたえている。今からおよそ百年前、リルケが生きた時代は、現代のバラ、いわゆるモダンローズが次々に世に現れた、その始まりの時代でした。それ以前のバラもまだ現役で、生まれたばかりの新しい品種も、昔のバラの面影をよく残していました。この頃のバラは、現代のバラに比べて、華奢な印象があり、繊細な美しさにあふれています。花首が細くて、花びらの重ねが多い花は、うつむきがちに、風に揺れて、優しく咲きます。幾重にも重なり合う、極めて繊細なバラは、私たちの心の痛みの象徴ともなります。バラの内部という詩は、バラの花を私たちの痛みの形に見立てています。どこにあるのか、この内部にふさわしい外部は、どんな痛みにそのような天布は当てられるのか、イエス・キリストにある恵み、それは私たちの心のひだに細やかに触れ、くまなく覆います。朝の光が覆いつつるガリラヤ湖畔、復活のイエスがシモン・ペテロと再会してくれます。鶏が鳴く前にイエスを三度否定した。あの男のことなど知りません。ペテロはそれまで、自分には力があると思っていました。そしてイエスの一番弟子を自認していました。イエスの横にいて、 自分を誇らしく思っていた。いい気になっていた。先生、それはダメです。などと、知ったふうなことを言った。先生、あなたのためなら命を捨てます。と、口走った。思い上がっていた。愚かだった。大きな負い目に押しつぶされていました。眩しい明るい光の中で、共に食事する。その時も、押し黙っていた。そんな彼に、イエスが語りかけます。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。親しくペテロの名を呼んで、そう尋ねます。ペテロの心の痛みに優しく触れるように。そしてこの問いを三度繰り返します。三度イエスを否定した。それに正確に重ねるように。傷ついた心のひだを隙間なく覆うように。柔らかい雨布を当てるように。私を愛しているか。ペテロはもう、こう答えるより他にしようがない。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることを。壊れやすい弟子の愛に、繰り返しイエスの愛が当てられます。